京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。皆さんこんにちは。今週のナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、皆さん改めましてこんにちは。京都 NPO センターの近藤です。よろしくお願いします。9月も半ばになってきてですね、まだまだ暑いんですけども、ようやく少し、秋めいてきたかなという感じもするんですが、秋と言いますと食欲の秋っていうのもありますが、もう一つは芸術文化の秋というようなことで、様々なですねところでいろんな美術展覧会が開催されたり、いろんな文化イベントが開催されたりということがあると思うんですけれども、今日ゲストにお越しいただいておりますのはですね、美術館は美術館でも少し、変わったちょっと変わった美術館、まるごと美術館実行委員会の代表をお務めになっていらっしゃいます菅正嗣さんです。菅さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速ですけれども、はい、その国立何々美術館とか京都市立美術館とかいうのは分かりますけど、丸ごと美術館っていうのはなかなか聞き慣れないんですが、この丸ごとっていうのはどういうことなんでしょう。
丸ごと美術館の会場がですね、自社仏閣、京都に存在する自社仏閣が会場になっております。でその会場をすべて、美術館のように展示品を置いて、美術館のようにしちゃおうと。
でそれでお寺を丸ごと美術館にしちゃおうと、
というコンセプトで名前がついております。
それはそのどこか一箇所のお寺を、借り切ってというか、それで美術館にしようということなんですか。
そうですね、初めは一箇所でやってたんですけども、そこから徐々に増えていきまして、去年は、10箇所。でそのエリア一帯を丸ごと美術館にしちゃおうという。
ということは、その10箇所のお寺だけじゃなくって、もうその地域全体が美術館。
はい。
それって具体的にはどういうことなんですか、地域全体が。
僕が生まれ育ちましたのが、京都の上京区というところ で、
はい、
でその上京区の衰退に気づいた時から、このプロジェクトがスタートしてるんですね。で上京区を活性化させたいと、
はい、
でそういう思いでこの丸ごと美術館というのがスタートしまして、初め1箇所で先ほどやっていたと言ったんですが、1箇所だと活性化できないということがやっていくうちに分かりまして、で地域を散策してもらわないと結局活性化にはつながらないなということが分かりまして、で徐々に会場数を増やしていきました。
なるほど。
で街を巡ってもらうと。
確かにそのここ数年、国内外からいろんな観光客が京都に見えて、その観光地と言われるところはもうすごいこう賑わいを示していたっていうのはありますけども、そういった人たちがこの今年のコロナ禍でね、すっと旅行客いなくなって、街中からツーリストがいなくなった。そうなると本当の京都の実態が見えてくるような気もするんですけど、そうするとやっぱり商店街はシャッター商店街になってたりとか、なかなかこう街の活気がなかったりとかって、そういったところがやっぱ多いですよね。確かにね。
そうですね、コロナは本当に街の様子を、
実態をね、
もう一気に変えてしまったので、
ああ
一時は本当にどうなるのかと不安でいっぱいだったんですが、その中で見つけられたことっていうのもあって、今までは集中してましたよね、有名どころに。それがいろんな旅行会社さんとか、市民それぞれが、空いてるところを探そうというので、今までそこまで注目されてなかったその西陣エリア上京区っていうのが、やはり今年少し、注目され出してる。あそこなら空いてるんじゃないかという まあ、良くも悪くもなんですが、まあ、すごい、僕にとってはいいことだなと思っております。ま
あ、逆張りというか、じゃあ、こういう言い方が適切かどうか分からないですけど、必ずしもその有名なお寺とかそういったところでないところでを逆にあれですか、こうフィーチャーしていこうというような感じもあるんですか。
そうですね、結局はなぜ活性化しないかというと、まあ、一つは人が来ないからっていうのが大きな要因だと思うんですけど、うん、はい、で人が来ない、京都がこう人がたくさん来てるところを見ると、まあ、有名なお寺であったりとか神社であったりとか、
はい、
でその門前が結構賑わってたりとか、
で
しっかりしてると思うんですが、やはり上京区というのは少し、難しいところがありまして、
はい、
まあ、有名どころの観光地ってそんなにないんですよね。
なるほどなるほど。
で今でいうと北野天満宮さんとか、
ま
あそこはすごい人来てるんですが、それ以外って考えるとなかなかないんですよ。でもなかなかないだけで、それを作っちゃえば、人はある程度日常的に流れるんじゃないかなっていうのが僕の考えで、でそういうところをどんどん探していこうと。でお寺とか、神社とか、まだこうまだ見ぬ世界にノックして、やらせてくださいと飛び込んでいってるわけですね。
まあ、菅さんご自身もやはりその日常ご自分のいろんなこうお仕事とかされてる中で、やっぱりそういったことを実感しておられた部分っていうのがあるんですかね。まあ、菅さんご自身もご商売されていらっしゃる。
そうですね、僕自身は中京区の寺町京極商店街という商店街の中で、メンズアパレルショップを経営しております。
まあ、中京ですから少し場所は違うけれども、でも同じようなことはやっぱりこちらの方でも感じてらっしゃるんですかね。
そうですね、やはり毎日毎日そう店先におりますと、街のちょっとした変化とか、微妙なその変化っていうのにすごく気づくんですね。まあ、10年前と今ではもう全く客層も変わってますし、
はいはい、
流れも変わってますし、そういうところをいかに早くキャッチして変化していけるか対応していけるかっていうのが町としては大事だと思います。
なるほどね、はい。まあ、寺町商店街の中でお店やってらっしゃることですから、このラジオ局と もうご近所さんというか、
ね、そうですね、
なんですけど、まあ、ここは寺町商店街という一つの集客装置が、まあ、あるわけですよね。はい、でもおっしゃるように上京区の方にはなかなかそういう集客装置っていうのはない、
はい、
なけや自分たちで作っちまえと。
そうですね、
いうことでされてると。
はい、
じゃあそのお寺はスポットだけじゃなくて、そのマルチで数箇所で展開することによってそこを巡っていただくと、その街の中に人の流れもできるという、はい、そういうことですか。
そうですね、歩いてもらって街の魅力を発見してもらって、入ったことない店に入ってもらって、少しずつ少しずつ街の魅力に気づいていただければ、
はい、
無理くりねこっちからここ行ってくださいとか、あそこ行ってくださいじゃなくて、まあ、きっかけだけ作って、あとはこう自由に巡ってもらうっていうのが、
来てもらったらいっぱいいろいろいいもの面白いものもあるよということですかね。そうですね、
はい。
まあ、そういうような考えでされてるということですけれども、それは菅さんお一人でということではなくて、まあ、仲間の方いらっしゃるわけですよね。皆さんどういった方々なんですか。
ね、本当にちょっと特殊な感じなんですけど、本当に地域のために何かしたいとか、この街を変えたいとか、
はい、
まあ、そういう、まあ、有志の集まりというか、まあ、初め僕一人でやっていて、で僕の活動に気づいてくれた人が一人二人と増えていって、
はい、
で今、まあ、その運営メンバーというか主要メンバーは6人なんですが、
はい、
地域のボランティアさんとかシニアさんとかにも手伝っていただいて、まあ、去年は、まあ、アーティストとか作家さんとか含めたら300人ぐらいの方には関わっていただいたかなという感じですね。
すごいですね。もともと始められたのはお一人で始められたんですか。
そうですね、
それはやっぱりその先ほどおっしゃったようなそういう、まあ、気づきというか感じて、まあ、なんとかこの町おこしできないかということで一人で。
そうなんです、そうなんです。僕が生まれて、まあ、上京区のとある商店街の中で生まれて育ったんですけど、久しぶりに商店街歩くと、もうシャッター閉まってるし、昔の賑わいはなくなってるし、俺はまずいなと、すごい寂しい状態になってたんで、まあ、何かできないかなということで、お寺で展覧会をしたりライトアップをしたりっていうことを思いついて、 で思いついた次の日にはもうお寺に走って、
ほう、
こんなことやりたいんです、あんなことやりたいんですって言って、交渉したんですが、ええ、まあ、どこの馬の骨かわからない若者が突然来て、ええ、ああだこうだ言うので、それもちろん断られたんですね。でそっから1年半ぐらい、はい、お寺に通って、
はい、
草抜きしてみたり雑用手伝ってみたりっていうのが1年半あったんですよ。
まず自分を売り込むところから
ですね。そうですね、もう信頼関係をとにかく作らないと、はい、これも何もできないなっていうので、もう1年半とにかく行ける日はもう毎日行って、でお寺の何かこう役に立てることを探したという感じなんですけど、はいはい、で1年半経ってようやく一回やってみろという許可をもらいまして、でそこで初めてライトアップをしたんですね。でそれがスタートですね。
その時にはもう何人かその仲間はできてたんですか？
いや、いないです。それはもう一発目は一人で。
全く一人で。
はい。
おお。
もちろんお寺側の方は手伝っていただいてたんですけど、もうお寺の人を除くと僕一人です。
あ、そうですか。
はい。
まあ、普通だったら何かやろうと思うとね、まずはその、まあ、仲間を募るというか。
はい。
うん。そういったところは言うけど、そういう発想はなかったわけですか？とりあえず自分でまずできることやってみようという。
そうですね、まあ、あくまで仕事じゃないので、うん、まあ、給料も出せないし、うんうん、まあ、そんなことにこう巻き込んでいいのかどうかが分からなかったんですね、
は
い
は
い、
なるほど。
でもしかしたら迷惑かけてしまうかもしれないし、うん、その方の時間を奪ってしまうのでっていうのがあったんで、もうとりあえず一人でやってみようと。でどういう結果が出るかも分からないし、
はいはい、
で一人でチャレンジして、で初めはまあそんな大した人数来なかったんですけど、うん、まあ、大体の感触をつかめまして、でそこからどんどん発展していったっていう感じです。
なるほど。まあすごい実行力で元気たっぷりというところなんですけども、ちょっとこの後ですね、続きまたお伺いしたいんですが、ここで少しミュージックブレイクを挟みたいというふうに思います。今日はですね、まあ、元気たっぷりの方なんですが、音楽はジュジュの元気を出してです。はい、本日のゲストはまるごと美術館実行委員会代表の菅正嗣さんです。では引き続いて後半どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどからですね、まあ、大変なお話を聞いて、一人で初めてお寺の草むしりから何からで1年半かかってようやく、そういったことができることにこぎつけたというお話だったんですが、まあ、第1回目は全く一人で始められたということだったんですけど、まあ、今6人の、まあ、主要メンバーの方いらっしゃるということですけど、まあ、そういった方々はやっぱり菅さんの後ろ姿を見たり、そういったことをやってる姿を見て、自分も町おこしにやっぱり立ち上がろうということで共感して仲間に入られたという感じなんですか？
そうですね、基本的なその考えというのは一緒 で、
うん、
でそれぞれに、僕であったら地域を盛り上げたい、
ええ、
である人は、芸術を盛り上げたい、
うん、
ある人は工芸の世界を盛り上げたい、それぞれの思いがあって、ね、で丸ごと美術館であればそれが全部できるんじゃないか。
丸ごとだから。
そうなんですよ。全員が関われて、
うん、
で全員が活躍できて、でそれが人のためになれば一番綺麗じゃないかっていうので、うん、まあ、いろんな人が関わってくれてるんですけど、
まあ、基本地元の方なんですか、この方々は？
基本的にはもう全員京都の方で、
はい、
で京都で活動されてる方ですね。
うん、なるほど。なんか冒頭に丸ごとってちょっと変わったなんて私表現してしまいましたですけども、すごく意味があるというか奥深い言葉ですね。
そうい う、ね、そうですね。
いろんな意味で丸ごとなんですね。
はい。
その初めてその第一回目やられたというのはこれ何年前なんですか？
4年前が、うん、違いますね、3年前ですね。3年前から丸ごと美術館として、スタートしたんですけど、
はい、
その前一人でやってた頃は、5年前。
あ、一人の時はまだ丸ごと美術館という名前ではなかったんですね、はい、あ、
丸ごと美術館という名前になったのが3年前
です。あ、そうですか。じゃあもう5年間活動はなさってらっしゃる、はい、ということですね。まあ、具体的にもう少しどんな活動されてるか、あの丸ごと美術館についてご紹介いただけますか？
はい。会場が寺社仏閣になりまして、その寺社仏閣に伝統工芸品とかアート作品とか あとはライトアップしてみたりとか、うん、まあ、地域の魅力とか京都の魅力っていうのを発信するような、地域活性化の文脈から広がっていった、まあ、芸術の展覧会って言ったら一番分かりやすいですけど、
もうその芸術分野っていうのも特にそのジャンルを問わずいろんな分野があるわけですか。
そうですね、それぞれのお寺によってちょっと色を分けているという感じですね。まあ現代アートをゴリゴリやってる会場もありますし、工芸をゴリゴリやってるお寺もありますし、まあ、それぞれっていう感じですね。
ライトアップっていうのはこれは、なんかやっぱ照明のアーティストかなんかそういった方がやるんですか。
いえ、もう本当に予算もなかったので
手作り、
僕が毎回ライトを置いて配線つないで、はい、で1個のお寺を照らすのに大体ライトを70個ぐらい使うんですね、
はい、
そこそこ広いお寺なん で、はい、でそれを毎回2日ぐらいかけて設置して、はい、2日ぐらいかけて撤去するっていうことを毎回やってます。
あ、いや先ほど寺町の中で、メンズアパレルのご商売されてると伺いましたですけど、そんな2日かけて準備して2日かけてなとかってやってたらなかなかもうそちらの方にかかりきりにならないといけないんじゃないですか。
そうなんですよ。だからもう店閉めて行ったり、はい、もしくは、まあ、遅い時間に、まあ、設置だけしに行ったりとか、だから寝る間を惜しんでという感じなんですけど、
ああなかなかかかりきるわけにもいかないし、
そうですね、
っていうところですかね、
はい、
うーん、まあ、でもそれで、まあ、普通ならちょっとねもう折れてしまうということなくそれだけ、5年間続けてこられたっていうのはすごいと思うんですが、やっぱりどんどんそのあれですか、認知度が上がったりとか、参加される方々ご覧になられる方っていうのは増えてきてるんですかね。
そうですね、去年10カ所合同で展覧会やったんですが、まあ、それぐらいから徐々に徐々に、はい、SNS の方でもいろんな方が載せてくださるようになりましたし、メディア関係の方も取材来ていただけるようになりましたし、
はい、
まあ、でもまだまだですね、これを10年20年持続可能なものにしていこうと思うと、やはりスポンサーさんを探すなり、うん、主要メンバー運営メンバーっていうのをもっと増やすなり、ボランティアさんともっと協力し合えるようになったり、いろいろ課題はあるんですけど、まあ、続かないとね、意味がないので、まあ、そこら辺もちょっと力入れながら今後はやっていきたいなと思ってます。
よくその町おこしとかその商店街を活性化しようということで、そこにいらっしゃる商店主の皆さんが立ち上がって何かやるとかね、あるいは温泉街で若旦那衆が集まってとかおかみさんが集まってなんかやるみたいな話ありますけれども、はい、やっぱこの町おこしいろんな方が参加されてるっていうことですけど、地元の方はどうですか、傍観者なのか、やはりそれに積極的に何か加わろうとされてきてるのか、その辺は。
最近は結構地元の方も多いですね。
あ、
一番初めとかはやっぱりね、どんなやつや、何するんやっていうような色眼鏡で見られたと思うんですけど、まあ最近は徐々に僕もいろんな人のとこに顔出すようにしてるん で内容とか僕がやりたいこと目標っていうのを会った人会った人に伝えてるんで、まあそれなりに理解はしていただいてるかなという感じです。
そこら辺は菅さんお得意なとこですね。だってそのお寺にね1年半通い詰めてようやく向こうに認めてもらったというか、な、いっぺんやってみーやというふうに了解を得たっていう話ですから、地元の人たちの了解を得るっていうのはやはり粘り強くそういう形で理解をしていただくっていうようなことになってくるんですかね。
そうですね、もう近所のおばちゃんとかおっちゃんと喋るのが昔から好きなんですよ
なるほど。
なんでその延長線上で、僕こんなことやってんねん、あんなことやってんねんって、おばちゃんおっちゃん協力してよとか言って、まあ普段の世間話の中で、
はい、
そういうことを混ぜて喋っていってるんで、まあまあ近所のおっちゃんおばちゃんも、あ、分かった、受付行くわとか。あ、
そうですか。
はい、結構そういう感じで広がっていってるんで。
その見に来てくれはるだけじゃなくて、受付、要はボランティアとしてちょっと追ってったわっていうことですか。
あ、そうですね、もう普通に受付に入っていただいて。
そうですか、
はい、すごい助かってます。
それはじゃあやっぱりその人を呼び込もうという、他のところから人を呼び込もうということだけじゃなくて、本当にそのそこにいる人たちを巻き込むっていうか、そういう活動になってるということですよね。
そうですね、結局もうアートとか、なんか芸術とか言っちゃうと、なんかすごい、 ね、大きなものに見えちゃうかもしれない、
敷居高かったりすることもありますけどね。
じゃなくても結局はもう人付き合いなんで、
はい、
まあ、僕はもうアートとか芸術っていうのはもう専門的な人にもう任せてるんですね。その運営メンバーの、
はい、
そういうのがすごい理解のある人に任せてて、
ええ、
僕はどっちかというともう近所付き合いがメインになってます。
なるほど、はい、まあ、その辺は一番お得意とされるところということですね。
はい、
まあ、ただこのコロナで今年はなかなかね、先ほど申した旅行客も少ないし、人の移動も少ない、あるいは3密を避けなきゃならないとか、いろんなこう制約がある中で、まあ、いろいろ活動を維持していくっていうのは難しいこともあろうかと思うんですけど、これからのそういう予定計画っていうのはどうなってるんですかね。
一応開催は今年もします、
はい、
しますが、去年より規模を小さくコンパクトにして、
はい、
でまあ、いろいろその対策っていうのはきっちりしていこうと思ってます、
うん、
まあ、例えばフェイスシールドを受付の方全員に配るとか、
うん、
まあ、仕切りをつけるとか、まあ、直接お金をこう受け渡ししないとか、まあ、あとは消毒ですね、
うん、
とか、まあ、それぞれちょっと対策を各お寺でちゃんとしっかりして、で時にはもう入場規制っていうのも、
はい、
かけていかないといけないのかなと、うん、まあ、そこら辺対策しながらコンパクトに、
うん、
開催しようと思っております。
なるほど。今のご予定としてはいつからいつまでのが開催予定なんですか。
大体11月頭から12月の頭、
はい、はははは。その辺の詳細というのは、なんかウェブサイトの方で発信されたりしてるんですか。
そうですね、まるごと美術館で検索していただけますと、
はい、
ホームページが出てきますので、
はい、
そちらの方で随時更新していきます。
なるほど。まあ、ちょっとコロナの状況もね、これからまた秋が深まって冬に向かっていくと、どういうふうにね変わっていくか分からない部分があって、いろんな判断改めてしなければいけないということも出てくるかもしれませんけども、はい、その辺はもうその都度ホームページの方で発信をしていかれるということですね、
はい、そうですね、
はい。お寺はどちらのお寺になるんですか。
今確定しているのは、はい、妙賢寺、
妙賢寺、
はい、妙覚寺、
妙覚寺、
妙蓮寺、
はい、
っていうこの3つは今んとこ確定しております。
三密じゃなくて三妙ですね。
三妙です。
妙蓮寺、妙覚寺、妙
賢寺、
賢寺、
はい、
さんですね。あ、
なるほど。全て歩いて5分ぐらいの距離にありますんで、もう1箇所来ていただいたらもう全部すぐ歩いていけるという、
は
い、
あ、そうですか、
はい。
何かそこ行ったついでにちょっとおいしいもの食べてみようとか、何か見に行くところとかいろいろありますか。
ありますね、お菓子屋さんであったりとか、
はい、
まあ、和菓子屋さんが多いので、
あ、そうですね、
まあ、あとは、ね、小川通りっていう、
は
あ
は
あ
は
あ、お茶のお家元の屋敷が並んでるんですけど、はい、まあ、そこもすごい京都を感じられる場所なので、
うん、
まあ、歩いていただけるだけで楽しんでもらえると思います。
そうですか、
はい、
ぜひ、まあ、たくさんの人やっぱり来ていただきたいですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
3密を避けながらもやっぱりね多くの方に来ていただきたいと思います。もう一度確認しますと、ホームページの方でまるごと美術館で検索いただくと、リアルタイムで今の状況、いつからいつまでここでやってますよっていうのを発信されてるということですね。はい、はい、承知いたしました。ありがとうございます。ぜひ多くの方にですね、ホームページの方もご覧いただきたいと思いますし、他にもツイッターとかフェイスブックもでも発信もされてらっしゃるんですね。
そうですね、僕 の、はい、インスタグラム、
はい、
菅0609で検索していただけます と、
はい、
そこでも情報を発信しておりますのでチェックしてください。
菅0609ですね。
はい、
はい、分かりました。ぜひリスナーの皆さん、そちらの方でですね、まるごと美術館実行委員会のですね、情報をキャッチしていただいてですね、この11月から開催されますイベントの方にもですねご参加いただきたいと思います。はい、今日はいろいろと興味深いお話を聞かせていただきました。まるごと美術館実行委員会委員長代表ですね、菅正嗣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。